有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わう。令和7年3月発行。制作発行。公益財団法人健やか食生活協会と公益社団法人米国安定供給確保支援機構。講師、スープ作家有賀薫さんです。こんにちは。今回のテーマは雑炊です。雑炊には野菜や魚介類、肉類などいろいろな具が入るため、漢字では雑に炊くという当て字で表記されるようになりました。また地方によりおじや、入れ飯、煮混ぜ、水増しなどいろいろな呼ばれ方をしています。中部地方には辻飯、瓦飯といい、精霊へのお供え物を集めて子供たちが辻や瓦で雑炊にして食べるという風習があります。使う材料によって卵雑炊、鶏雑炊、ニラ雑炊、牡蠣雑炊、うずら雑炊、カニ雑炊、フグ雑炊、すっぽんを使った丸雑炊など種類もたくさんあります。鍋物や煮物の残り汁にご飯を入れて作る雑炊も人気がありますね。いろいろとありますが、基本的には水にご飯と材料を入れて加熱すれば出来上がる手軽な料理です。また、自分に合った味に調節しやすいのも特徴です。家の負担も少なくでき、食べると心も安らぐ癒しの料理です。ご家庭での料理レパートリーに取り入れてみてはいかがでしょうか。今回はスープ作家有賀薫さんおすすめの雑炊をご紹介いたします。まずは有賀さんからのメッセージです。
皆さんこんにちは。スープ作家の有賀薫と申します。10年間毎日作り続けたスープをもとに、家庭でも作りやすくて食生活を助けるスープのレシピや、それから暮らしの考え方などを本や雑誌、ウェブなどいろいろなメディアで発信しています。著書にはスープレッスン、豚汁レボリューション、最新刊には私の美味しい味噌汁などがあります。おかゆや雑炊の簡単な作り方を皆さんにご披露したいと思います。どうぞよろしくお願いします。
料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に安全に十分気をつけて行ってください。それでは目次です。タイトル、はじめに、目次、お米から炊く基本の白がゆ、基本の卵雑炊、コンビニの手巻きおにぎりを使ったおにぎり雑炊、冷凍食品の焼きおにぎりを使ったおにぎり雑炊、サラダチキンを使ったあんかけ雑炊、かぼちゃの煮物を使ったかぼちゃ雑炊、フリーズドライの雑炊を食べてみました。ツナと長ネギのリゾット風雑炊、スープジャーで白がゆを作る、本格派の鶏がゆ、終わりに、目次を終わります。最初はお米から炊く基本の白がゆの作り方をご紹介します。
まずは雑炊の基本的なお話から。雑炊は鍋の締めや風邪をひいた時などに作られることが多いでしょうか。少量のご飯で満足感も高く、普段の食事にもぜひ取り入れてほしい料理です。もともと雑炊には増やすという字が当てられ、 水でかさ増しすることが目的でした。その意味ではおかゆも増水だったわけです。一般的にはいわゆる白がゆと呼ばれるおかゆはお米を水から炊いたもの。それに対して増水は味付きの出汁で具材とご飯を煮たものとされています。おかゆの代表は米と水だけで作る白がゆです。お茶で炊く茶がゆなどもあります。基本的に具材は入れず、後から梅干しや昆布などを乗せたりあんかけをして味付けをします。全がゆ、七分がゆ、五分がゆなどと言いますが、その違いは水加減の違いだけです。作り方は同じです。全がゆは米1対水5、七分がゆは米1対水7、さらに緩くして五分がゆは米1対水10の割合になります。一番緩い五分がゆをさらにザルでこして固形物を取り除いたものが重ゆと呼ばれます。赤ちゃんや病人に食べさせたりしますよね。なお、これは重さの比率です。お米1合は 150g、水は 1ml が 1g になります。一方、雑炊には醤油味、味噌味などがあり、具材は鮭、鶏、キノコ、野菜など様々です。卵でとじることも多いですよね。おじやという呼び方もあって、米を洗うのが雑炊、洗わないのがおじやなどとも言われるのですが、実際には混同して使われていて、プロのレシピでも呼び方が混ざっているため、雑炊とおじやはほぼ同じとして考えてよいと思います。ご飯を洗うとサラッとした仕上がり、そのまま使うとトロッとした仕上がりになるかの違いです。お米から炊く基本の白がゆの作り方をご説明します。最もポピュラーな七分がゆの作り方になります。材料、作りやすい量でご紹介します。白米 80g、 約2分の1合です。水 560ml、 塩少々。作り方は、まず米を洗ってザルにあげます。それから鍋に米と水を入れて中火にかけます。沸騰したらそこからヘラなどで混ぜ、火を弱めて蓋をずらしてかけ30分ほど煮ます。蓋をずらすというのは、蓋を完全に開けてしまうと水が早く蒸発しすぎてしまうので、ちょっとずらして蒸気が逃げるようにするという意味があります。割り箸などを蓋のところにちょっと挟んでおくといいと思います。30分ほど煮てお米が柔らかくなったら塩を加えて出来上がりです。ここで世界のおかゆ、リゾット、中華がゆ、ポリッチをご紹介しましょう。リゾットはイタリアの米料理です。バターやオリーブオイルなどで炒めた米に具材を加え、ブイヨンを少しずつ加えて煮ることによって米を炊き上げたもの。イタリア米を使うため、日本のおかゆとは全く違う仕上がりです。中華がゆは基本的に日本のおかゆと似ていますが、鶏の出汁で炊いたり、様々なトッピングをしたりして、ややボリューム感があります。朝食などに食べます。ポリッチはイギリスやアメリカなどで食べられるオートミールです。オーツ麦と牛乳で作るおかゆで、蜂蜜などで甘みをつけることも多いです。市販の手軽なオートミールが売られています。近年、栄養価が高いということで、注目の食材となっています。
次は、基本の卵雑炊です。
雑炊の基本の型のような卵だけのシンプルな雑炊です。この作り方を覚えれば、出汁を変えたり、具を足していくことで、 オリジナルの雑炊が作れます。卵をふっくらとしたかきたまに仕上げましょう。まず大まかに作り方の説明をします。鍋にだしを入れて温め、塩と醤油、酒で味をつけます。ご飯はざるに入れてさっと洗います。これは省略しても構いません。ご飯を鍋に入れて沸騰したら火を弱め、1、2分煮ます。その間に卵を溶き、沸騰した鍋に回し入れるとふわっと浮かび上がってきます。そして火を止めます。青ネギのみじん切りを散らして出来上がりです。材料は1人から2人分。炊いたご飯1膳、だし 400ml、 塩小さじ1/3、醤油小さじ1、酒小さじ2、卵1個、青ネギのみじん切り少々です。ご飯はパックご飯や冷凍ご飯を解凍したものでも構いません。だしはお好みのだしを使ってください。今回は昆布かつおだしを使っていますが、顆粒だしを茹で溶いたり、だしパックを使ったりしても構いません。めんつゆは甘いため雑炊には向きません。白だしを薄めるのはありですが、しょっぱいのでその時は塩加減を減らします。それでは実際に作ってみましょう。じゃあまず、だしを鍋に入れて温めます。だしは本当に何でもよくて、まあ、だしパックとか顆粒だしを使われる方が多いんじゃないかなと思います。それで十分です。またコンソメなんかを使うとちょっと洋風になったりします。本当にお好きなだしを使ってください。ただ市販のだしの中には塩味がすでについているものがあるので、その場合は調味料をちょっとこう減らす形で味を調節してください。炊いたご飯はザルに入れてさっと水洗いします。くっついたご飯がパラパラになればそれでいいので、あまりこう長いことジャブジャブ洗わなくても大丈夫です。しっかりと水を切りましょう。こうすることによってご飯の表面のぬめりが取れて、食べた時にこうサラサラという感じのすごく滑らかな食感になります。でこれは面倒な方は省略しても構いませんし、そのなんかとろっとしたお雑炊が好きな人もいると思うので、そういう方はそのまま入れてください。それから冷凍ご飯を使う方は、そのまま入れても大丈夫なんですが、その場合は、ご飯が溶けるまでに少し時間がかかるので、少し長く煮てあげれば大丈夫です。凍ったご飯だと 1,2 分では溶けませんので、もう少し長く煮てご飯がしっかり温まるまで煮てください。さあ、だしが煮立ってきたら塩とお醤油、そしてお酒ですね、味をつけます。もうこの段階で味を割としっかりつけてしまって大丈夫なので、塩がしっかり溶けたようだったら味をここで見てあげてください。そうしましたら洗ったお米をここに入れます。そしてこのままちょっと 1,2 分ぐらい煮ていきましょう。今日はお雑炊でも少し、水分が多めです。というのは、卵を割って、かきたまにするので、ちょっと、多めの水加減になっています。さあ、じゃあ卵を割っていきますね。卵を混ぜるときは、卵の白身と黄身がよく混ざるように、白身をちょっとお箸で切りながら混ぜてあげるといいと思います。 白身が固まっているとどうしてもかきたまにした時に食べた食感が悪くなるので、ここは少し丁寧に混ぜてあげましょう。あんまり泡立てすぎるとまた今度はコシがなくなってしまいますので、白身がしっかり切れれば大丈夫です。お箸の感触でわかると思います。さあ、そうしているうちにお米が煮えてきました。ここに卵を少しずつ入れていきます。くるっと回すようにして入れてあげましょう。回すとこう水分が少し多めなので自然にふわっと浮き上がってくるんですね。なのでもう入れたらその後あまりかき混ぜないようにして放っておいて大丈夫です。そしたらもうこの段階で火を止めて OK です。さあ、で青ネギ、これは刻んだものを買ってきても構いません。ちょっと彩りに青ネギを散らしましょうか。食卓で入れていただいても構わないです。お椀に盛り付けていきましょう。さあ、これで卵雑炊の完成です。じゃあ早速食べてみましょう。いただきます。卵がね、もうふわふわになっています。どんな味になってるかな。うん、熱々なのでやけどに皆さん気をつけてくださいね。すごくさらっと、やっぱお米を洗っていると、すごくお米がサラサラっとした感じで口の中に入ってくるんですよね。それがとってもこう気持ちいいです。あとそこに卵がふわふわに出来上がってます。やっぱりきちんと溶いてあげることと、回しながら入れてあげることがすごく大事です。あと、煮すぎないことも大事なので、入れたらもう本当に10秒ぐらいで火を止めていただいて大丈夫です。うん。お出汁も、とっても、もう、なんか間違いないですね。お出汁とご飯と卵なので、味は多分皆さんも想像がつくかなと思うんですけれども、基本のお雑炊、ご飯と卵とお出汁、これだけで、本当に満足のできるお雑炊になると思いますし、逆に、例えば家で風邪をひいて一人暮らしの方なんかが、自分のために作るのにも、このぐらいのシンプルなものだったら、簡単にできるんじゃないかと思います。で、もうちょっと具を増やしたい方は、例えばここに乾燥わかめをちょっと入れてあげるとか、うどんに入れるような揚げ玉がありますよね。ああいうのをちょっと足してあげても、コクが出て美味しいんじゃないかと思います。とっても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。
続いては、コンビニの手巻きおにぎりを使ったおにぎり雑炊です。
コンビニで売られているフィルムを剥がして海苔を巻く手巻きおにぎりを使って雑炊を作ってみましょう。おにぎりの具は鮭、梅干し、高菜、昆布、明太子などがおすすめですが、今日は鮭を使って作りましょう。向かないのは油が使われているツナマヨ、唐揚げ、焼肉などでしょうか。作り方です。おにぎりのパックを開いて、海苔とおにぎりに分けます。おにぎりを手でちぎって鍋に入れ、だしを加えて中火にかけます。だしは顆粒だし、だしパック、煮干し粉など、いつもお使いのもので構いません。ご飯がほぐれたら、味を見て塩か醤油で味を足します。これに割りほぐした卵を少しずつ加えて火を止めます。器に盛り、外しておいた海苔を上からちぎって加えれば出来上がり。好みで生姜のすりおろしなどを加えても OK です。材料は1人分。コンビニの手巻きおにぎり、鮭1個、だし 200ml、卵1個、塩または醤油少々です。それでは作っていきましょう。ここに手巻きおにぎりがあります。このビニールを剥がして。今日は海苔はちょっと剥がしておきます。 そしておにぎりの部分だけを手でちぎって用意したお鍋の中に入れていきます。入れたらそこにだし汁を加えます。そして火をつけて温めます。最初のうちはちょっとこうダマみたいになっていますけれども、温まってきたらほぐれますので、無理やりこうほぐさなくても大丈夫です。そのまましばらく温めていきましょう。雑炊を煮ている間に卵を1個ちょっと割ってほぐしておきます。卵を混ぜるときは、卵の白身と黄身がよく混ざるように、白身をちょっとお箸で切りながら混ぜてあげるといいと思います。さあ、ちょっと温まってきました。温まっていると、もうちょっとお箸やお玉で触るだけでほろほろっと崩れてきますので、それまでは、ちょっと我慢して、あまり早いうちから触ってしまうと汁が濁ってこうちょっとクリアな味ではなくなってしまいますので、ちょっと我慢して待ちましょうね。さあ、沸いてきました。お玉の背で少し潰してみるとほろほろっと崩れてきます。少しこのまま煮ていきましょう。お鍋っていうのはこう煮立つまでは結構強火とか中火でいいんですけれども、煮立ってきたら少し火を落として同じ温度をキープするようにするといいと思います。あまりボコボコ沸かすと濁ってしまいますのでね。ちょっと一回味を見てみます。あ、結構ね、やっぱりもともとおにぎりに塩分がついてますし、鮭も入っているので、もうだいぶ味がついています。私なんかはこのままでもいいかなっていうぐらいなんですが、人によってもうちょっとだけお塩やお醤油を足したいという方もいると思います。さあ、お醤油とお塩ちょっとだけ足した味をもう一回見てみます。うん、これでもうバッチリです。そしたら先ほど割りほぐした卵を少しずつ加えていきます。しっかり煮立ったら火を弱火にして溶いた卵を少しずつ入れていきます。お箸を伝わせるようにして入れるときれいに入っていきます。回すようにしてね、入れましょう。そのままかき混ぜずに放っておくとふわーっと卵が浮かび上がってきますので火を止めます。器に盛っていきます。この手巻きおにぎりを使って何がいいかというと、海苔がパリパリっとしているところなんですよね。なのでこれを最後に手でちぎって出来上がった雑炊の上にたっぷり散らしていきましょう。香りがね、やっぱり違いますよね。これで香りも加わって美味しい鮭雑炊の出来上がりです。さあ、じゃあちょっといただいてみましょう。もう海苔の香りがね、まずね、すごく素敵ですよね。本当にふわーっとまず香りがしてきます。うん、美味しい。なんかこう鮭の旨味がね、スープにこうきちんと全体に広がって、ご飯も柔らかくなっていますし、だしの味と混ざり合って、さらに卵がふわーっとこうかかっているので味もとってもまろやかです。卵を1個加えるだけで栄養価もとてもアップしますし、手軽に依存できますので、ちょっとしたね、時間がない時の食事なんかにも満足度が高くていいんじゃないでしょうか。コンビニのおにぎりってとっても便利で美味しいんですけれども、ちょっとうっかり買ったまま時間が経ってしまうことってないでしょうか。 時間が経ったコンビニのおにぎりってやっぱり固くなってあんまり美味しくないなって思うことがあるんですけれども、そんな時にこのお雑炊のスタイルにすると全然違う、またこうリフレッシュして美味しく召し上がることもできますし、まあ例えば一人暮らしの方なんかはこうちょっとね買っておいて、それで夕飯なんかにあったかいものを食べたいみたいな時にはこういうものを作るのもいいと思います。
代わっては冷凍食品の焼きおにぎりを使ったおにぎり雑炊です。
冷凍食品の焼きおにぎりを使って雑炊を作ってみましょう。冷凍おにぎりはサイズがいろいろありますが、一般的な小さめの焼きおにぎりを2個使って作ります。作り方です。冷凍おにぎりを耐熱容器に入れ、電子レンジ600ワットで1分加熱します。だしと小さく切ったちくわを加え、さらに3分加熱します。味を見て塩または醤油で味を整え、青ネギのみじん切りを加えて出来上がりです。おにぎりを崩しながら食べましょう。ちくわの代わりにしらす干しを使われても構いません。またキムチを入れても美味しいでしょう。加える具材によって塩分が違うので、必ず味を見てから味を整えるようにしましょう。材料は1人分です。冷凍焼きおにぎり2個、1個 50g ぐらいの小さなものを使います。ちくわ1/2本、だし 150ml、 だしはいつもお使いのもので大丈夫です。青ネギみじん切り適量、塩または醤油少々です。それでは作っていきましょう。ちくわを切っていきます。ちくわはまず縦半分に切ってから、食べやすいように 6-7mm ぐらいの幅に切っていきましょう。今回私は作ってそのまま食べられるようにレンチン可能な陶器の器で作ります。冷凍おにぎりを入れてちょっとふんわりとラップをかけましょう。そしてこれを600ワットの電子レンジに1分かけます。軽く温める形ですね。1分経ったので取り出します。さあ、まだこの段階では冷たくても大丈夫です。ここにだしを加えまして、そして小さく切ったちくわですね。これちくわの簡単に味出しができるので入れましたら、もう一度ふんわりとラップをかけて再度レンジにかけていきます。今度は600ワットで3分ほどかけていきます。さあできたようです。ちょっと開けてみましょう。お、取り出すときは熱々になってるので気をつけてくださいね。お使いの器やレンジなどによっては少し加熱時間が違うかもしれませんので、それぞれ様子を見ながら温まるまでやってください。さあこれでかなりいい感じです。ちょっとだけ味をスープの味を見てみましょう。焼きおにぎりから醤油の味が染み出して結構味がついてると思います。うん、もうこれで十分かもしれませんね。もし足りない場合にはちょっとだけ塩を加えましょう。ちくわからも塩分が出ますのでね、塩の入れすぎに気をつけてください。まだおにぎりはそのままの形です。崩しながら食べるという感じですね。あとはここに青ネギみじん切りパラパラーと振って、これで焼きおにぎりのお雑炊の完成です。では、早速食べてみましょう。すごくね、熱々で、なんか香りもいいですね。お醤油の香りかな。普通のお雑炊とまたちょっと食感が違うというか、焼きおにぎりだから お米の食感が非常にいいです。あとやっぱり焼きおにぎり独特の香りが、お醤油のちょっと焦げたような香りがスープに移って、それがとっても美味しいです。今日は1食分として2個で作ってますけれども、1個だけでも意外となんかお腹に溜まりそうな感じもしてきます。こうほぐしながら食べていくんですけれども、まあ、冷凍おにぎりっていつも常備しておけますよね。そうすると例えば夜中にちょっといきなりお腹が空いた時とか、あとはお酒の後の締めなんかにもとってもいいんじゃないでしょうか。このお雑炊は私も今回、作ってみてとっても美味しいなと思いました。本当にいいものなので、ぜひぜひお試しください。
次はサラダチキンを使ったあんかけ雑炊です。
まずはご飯を美味しく冷凍する方法をご紹介しましょう。できるだけご飯の水分を逃さずに冷凍するのがポイントです。炊きたての熱い状態で急速冷凍できれば一番良いのですが、熱いまま冷凍庫に入れると庫内の温度が上がり、霜ができたり他の食材を劣化させてしまいます。そのため熱い状態でパックして粗熱を取ってから冷凍庫に入れるのが良いでしょう。完全に冷ましてからだと時間とともに固化していくので味は落ちてしまいます。皆さんはサラダチキン食べたことありますでしょうか。サラダチキンは鶏の胸肉やささみを蒸してパックしたものです。いろいろな味付きのものがあって、サラダの具などに使われます。コンビニやスーパーなどで売られており、手軽にタンパク質が取れると人気がある食材です。一方、ご飯は食べきれなかった分を冷凍保存されている方も多いのではないでしょうか。今回はサラダチキンと冷凍ご飯を組み合わせて、いつでも作れるあんかけ雑炊を作ってみましょう。だしの代わりに常備しておけるとろろ昆布を使って旨味を足します。では作り方です。冷凍ご飯を解凍し、水と塩を加えて電子レンジ600ワットで3分半から4分かけておかゆを作ります。これとは別に、小鍋に水、手で裂いたサラダチキン、とろろ昆布、生姜のすりおろしを入れて煮立て、醤油で味付けします。これに水溶き片栗粉を加えてあんを作り、これをおかゆにかけて雑炊にします。青ネギを散らして出来上がりです。材料は一人分です。おかゆの材料は冷凍ご飯茶碗1杯分、約 150g、 水 130ml、 塩少々。生姜あんの材料はサラダチキン、胸肉プレーン1パックの、3分の1枚程度、だいたい30から 40g ぐらいです。水 100ml、 生姜すりおろし少々、とろろ昆布大さじ山盛り1、2g から 3g、 醤油小さじ1、片栗粉小さじ1、青ネギ適量です。とろろ昆布がない場合は顆粒だしや普通に取っただしを使っても OK です。それでは作っていきましょう。耐熱容器に冷凍ご飯を入れてレンジで解凍しました。そのまま、ここに水と塩を加えます。ここではあまりしっかり味付けをする必要はありません。後であんかけで味をつけます。塩を入れたら少しほぐしてあげましょう。もう温まってるのでほぐれやすくなっていますよね。でほぐしたら、この器をまたレンジにかけていきます。ラップをかけずに加熱していきましょう。レンジに入れたら600ワットで3分半から4分かけていきます。さあできました。熱いので火傷しないように気をつけて取り出しましょう。 いい感じになってますね。ちょっと軽く混ぜてみてください。おかゆ状になってると思います。さあ、これでおかゆができたので、次にあん作りに行きましょう。あんを作っていきたいと思います。まず小鍋に水を 100ml 入れましょう。これ結構少量なので、なるべくお家にあるすごく小さなミルクパンみたいなものがあったら一番いいですね。小さな鍋でやっていきます。それからですね、サラダチキンは細かく切ってもいいんですが、手で綺麗に裂けますので、手で裂いてパラパラと鍋の中に落としていきます。そして生姜のすりおろしを少し、チューブなどでも大丈夫です。生姜のすりおろしを少々加えます。そしてとろろ昆布ですね。で、このとろろ昆布は昆布なので、うまみにもな、だし代わりにもなりますし、あと味もついているので、これで味のベースができます。とろろ昆布は軽く一握りしたぐらい入れて大丈夫です。これも細かく手で裂いて入れていきます。さあ、とろろ昆布も入ったら火をつけます。ちょっと材料が全部水に浸るように、水の量がすごく少ないので、水に浸るようにちょっと上からお箸とかでこう水の中に入れてあげましょう。で、水溶き片栗粉を作っておきます。片栗粉は、同量の水できれいに溶いておきましょう。さあ、これ煮立ってきました。ちょっと一遍少しだけ味を見てみてください。結構この時点で味が割としっかりついていると思います。で、今日小さじ醤油1って言いましたけれども、少し様子、その塩味を見て様子見ながら味をつけます。ただお粥にほとんど味がついてないので、ここではこうお吸い物みたいな味というよりはちょっと濃いめのあんかけのあんなので、ちょっと濃いめにしてください。今お醤油入れてちょっともう一回味見てみますね。うん、いいと思います。さあ、そうしましたら、ここで先ほど溶いた片栗粉をちょっとずつ入れていきます。ちょっと入れては、混ぜてとろみを調節してください。これもなんというかお粥の上にちょっとぽってりかける感じになるので、かなり濃いめのというかドロッとした感じになっても大丈夫です。普通のあんかけチャーハンみたいなものとかよりはもうちょっと濃いめのドロッという感じにしてください。で、煮立てていくとさらにとろみが出てきます。少しね、ここでしっかり火を入れてあげることが大事です。で、とろみが十分に出たらここで火を止めます。じゃあ、これをお粥にかけて盛り付けていきます。先ほどレンジで作ったお粥を器に盛り付けまして、そこに今作ったあんをかけていきます。そしてお好みで青ネギを散らしましょう。ちょっと刻んだものがね、バッグで売ってるのが便利なので、これを使います。これをパラパラパラっとかけて完成です。試食してみます。いただきます。熱いのでちょっと気をつけてくださいね。あんも熱いし、おかゆも熱いので。うん、おかゆがちょうどいい具合ですね。このあんと一緒に食べると、とろろ昆布がすごく全体にこうまとわりつく感じで、すごく旨味があるんですよね。サラダチキンもこう歯ごたえがあるので、こう食べててすごく楽しいです。よく鶏雑炊なんかは最初から鶏を入れて煮込みますよね。でも、このあんかけ雑炊の良さっていうのは、上に味をかけることで、まるで白いご飯におかずを乗っけて食べてるっていう、そういう感覚になれることなんですよね。だから、白いお粥の部分も少しこう味のないところも楽しみつつ、で、こうあんと混ざることによって味がついたり、あんをちょっと多めに乗せるとこう味が濃くなったりして、食べてる間にこういろんな味を楽しめるっていうところがこの良さじゃないかなと思います。 とろろ昆布がやっぱりうまみとしてもすごく効いているので、だしがないとは全然思えないような味じゃないかと思います。サラダチキンには今日はプレーンを使っていますが、例えばバジルとか、それからピリ辛とかレモン風味みたいないろんな味のバリエーションがあるんですね。で、まあ、今日は和風に仕立てているのでプレーンが一番合うかなと思って、そうしたんですが、まあ、味付きのものは味付きのもので、それで作ってみるというのも面白いかもしれません。例えばバジルのチキンだったら、お醤油味ではなくてちょっとこう塩味に変えてみたりして、で、さらに青ネギじゃなくてパセリをこう散らしたりすると洋風のあんかけ雑炊になりますよね。そんな、ご自身で工夫をしてみると楽しいんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。
続いてはかぼちゃの煮物を使ったかぼちゃ雑炊です。
身近なお惣菜のかぼちゃの煮物を使ってかぼちゃ雑炊を作ってみましょう。お手軽に市販のかぼちゃの煮物を使われても構いません。作り方です。耐熱容器にご飯とかぼちゃの煮物を入れてラップをふんわりかけ、電子レンジ600ワットで3分加熱します。かぼちゃをスプーンなどで潰します。ご飯が多少潰れても大丈夫です。水を加えて混ぜ、さらに2分加熱します。塩で味を整え、お好みで蜂蜜で甘みを加えます。ごまをトッピングし、ごま油をお好みにより少し振りかければ出来上がりです。材料は1人分です。ご飯茶碗の3分の2杯程度、 100g 使います。かぼちゃの煮物 60g から 70g、 水 100ml、 塩少々、これはかぼちゃの煮物の味によります。ごま少々、ごま油少々、お好みで蜂蜜を、ほんの少しです。それでは作っていきましょう。耐熱容器にご飯を 100g、そこにかぼちゃの煮物を入れます。かぼちゃの煮物は市販のお惣菜でいいんですが、皮をちょっと今日は取ります。皮はつけたままでももちろん構いません。ちょっと食感が違うので、滑らかな食感がいい方は少し皮を取ってください。で、ご飯の上にかぼちゃを乗せます。ここにふんわりラップをかけて600ワットのレンジで3分温めていきます。3分経ちました。そしたら器が熱くなっているので、火傷しないように気をつけて取り出してください。そしてラップを剥がします。もうすっかり温まっていますので、ここでスプーンを出してかぼちゃをこう潰してください。まあ、熱々になっているのですぐ簡単に潰れると思います。で、この時、まあ、ご飯も一緒に潰れちゃっても、ちょっと軽く潰れるぐらいでも OK です。まあ、上でかぼちゃが本当に楽に潰れると思うので、そしたらここにお水を加えていきます。少しずつご飯もほぐしながらお水を加えましょう。ご飯が全体にほぐれて、滑らかになったら、もう一回このままレンジで温めます。今度はラップをかけずに温めていきます。600ワットのレンジで2分温めていきましょう。さあ、できましたので取り出してみます。やけどしないように気をつけてくださいね。さあ、できたらもう一度ちょっとスプーンでかき混ぜてみてください。かなりとろーっとした状態になっていると思います。ここで一遍ちょっと味を見たいんですよね。で、かぼちゃの煮物にも味がついているので、どんな様子かちょっと味見してみます。うん、ここで少し足りない分を塩で補います。まあ、1つまみか2つまみぐらいですかね。あんまりしょっぱくしすぎても、 一皿食べきれなくなってしまうので、あのかぼちゃの甘みもあるのでちょっと薄めでもいいと思います。もう一回ここで味見してみます。うん、いいと思います。それからもしちょっとかぼちゃに甘みが足りないような時には、蜂蜜、蜂蜜がなければお砂糖でもいいんですが、ほんの少し、甘みを加えてあげるととっても食べやすくなります。今日はちょっと蜂蜜少し加えてみましょうか。時期によってはかぼちゃがね、それほど甘くない時期もありますので、そういう時はこういう蜂蜜を加えたらいいと思います。さあ、これを器に盛っていきます。そして、アクセントでごま油をほんの少し入れましょう。実はこのかぼちゃのお雑炊って、あの韓国の料理にこういう料理があるんですね。なのでごま油をちょっと使って、ごまをパラッと振ってあげましょう。これでかぼちゃ雑炊の完成です。では試食いってみたいと思います。かなりね、あのぽってりした感じですね。これも熱いのでちょっと火傷しないように気をつけてくださいね。うん、かぼちゃの風味がパーッとこう広がる感じで、甘くてしょっぱくて美味しいですね。あのごま油が振ってあるので、すごくこう和風の味というよりはエスニックっぽい感じの味になっているというか、かぼちゃももうあのしっかりレンジにかけて柔らかくして、それを潰してあるのでもう滑らかになってほとんど溶け込んでる感じです。かぼちゃの粒感が欲しい方は粗くザクッと潰してもいいんですが、かぼちゃのその潰したものがあの水を吸って少しとろみになるところがあるので、ある程度は潰して、あとまあ最後のところはお好みでっていう感じですよね。今日は結構滑らかな感じに潰したので、あのご飯全体にこうかぼちゃが まとわりついてる感じで、とても濃厚です。なんかおやつ感覚というかデザートみたいな感覚にもなるような、そんなあの雑炊ですね。とっても美味しいのでぜひ作ってみてください。
次のテーマはフリーズドライの雑炊を食べてみましたです。
フリーズドライ食品の雑炊を食べてみて、その特徴や味について探ってみたいと思います。フリーズドライは、つまり字のごとく凍結乾燥させることで食品中の水分だけを取り除いたものです。とても小さく軽くなり、常温保存が可能になります。しかも、これに水分を加えて戻しても、元の状態の味や食感、栄養がキープされているというのが特徴です。一番身近なのは、インスタントコーヒーとカップラーメンの具です。種類としては、味噌汁やスープ、ドライカレーやピラフ、カット野菜やフルーツ、スイーツ、とんかつやエビ天などの丼の素などもあります。登山など、アウトドアの際や非常食、蛍光食、宇宙食としても活躍しています。スーパーやコンビニ、ネットショップや通販、アウトドア用品店などで売られています。このフリーズドライの技術をもっと深く説明してみましょう。水分を含んだ食品をマイナス30°程度で急速に凍らせ、真空状態で十分に圧力を下げると、食品中の氷がダイレクトに水蒸気へと変わり、食品の外へと蒸発します。氷があったところに気泡ができ、そこに水やお湯が入り込んで戻るという仕組みです。今回はいろいろなフリーズドライ食品の中から、カニ雑炊を選んで食べてみたいと思います。それでは早速作ってみましょう。まず、この雑炊は1食ずつ個包装になっています。大きさは10cm×15cm、厚み3センチほどの大きさでとても軽いです。振ると こんな風にカラカラと音がします。袋の裏を見ると作り方が書いてあるので、読んでみましょう。中身を器に入れ、熱湯を 180ml 注ぎ、よくかき混ぜてください。お湯の注ぎすぎには十分ご注意ください。と書いてあります。作り方自体はすごく簡単ですね。購入したのは2024年の7月。賞味期限は2025年の4月です。長期間の保存ができるようです。じゃあちょっとパッケージを開けてみましょうか。パッケージを開けてみると、ブロック状の雑炊が出てきます。完全に乾燥して、とっても軽いですね。 20g ぐらいでしょうか。カチカチっていうほどではないですけれども、なんかまあ乾燥したものの硬さですね。これが本当に雑炊になるのか、ちょっと不思議に思えるぐらいです。この雑炊の塊というか、作る前の雑炊を器に入れます。これちょうど味噌汁碗に入るぐらいの大きさなので、まあ、その程度の器をご用意ください。で、この雑炊を器に入れたら、ここに指示通り 180ml のお湯を注いでいきます。お湯を注いでるうちにもうすでに崩れてきました。これをスプーンでかき混ぜるようにしていきます。もうスプーンでちょっと触るだけで、ほろほろほろっと崩れていって、みるみる、こう、雑炊みたいになっていきますね。すごいですね。どんどんほぐれていきます。お米も最初はなんか小さい感じだったのが、どんどんどんどんお米の粒がふわーっとこう膨らんできて、見た感じも、雑炊という感じになりました。カニ雑炊なので、カニの赤い身もちょっと入っています。結構贅沢な感じですね。香りも立ち上ってきました。さあ、じゃあちょっと食べてみます。いただき、ちょっと熱いので冷ましつつ、うん、思いのほかカニの風味がパーンとこうきますね。あ、雑炊もちゃんと雑炊になっています。普通の雑炊よりもちょっとお米の粒が若干割れてるような感じはしますけれども、ちゃんとお米の味と香りがしますね。あ、さっき出した時に塊を見た時にはどうなるのかなと思ったんですけれども、食べてみるととっても、味付けも濃すぎず薄すぎず、とってもいい味付けで、量が普通の、私が例えば一人分といって作る時よりは少し少なめかなっていうふうに思いますけれども、例えば病気の時とか、ちょっとこう小腹が空いた時などに食べるのにちょうどいいぐらいの量ではないかなと思います。具材はカニの他に、卵かしら、それからネギが入ってますね。彩りもとても綺麗です。やはり普通に生の食材から作るときに比べると、その香りの弱さというのはちょっとどうしてもこういうものの場合はあるので、例えば刻んだネギをちょっと振ってあげたりとか、七味をちょっとかけたりとか、そういうふうに香りのものを少し足してあげるといいかなと思います。雑炊のベースの味自体はとてももうよくできているので、ここに調味料を加えたりする必要は全然ないと思います。少し香りのものがあると、より美味しく食べられるのではないでしょうか。フリーズドライのカニ雑炊、ごちそうさまでした。
変わっては、ツナと長ネギのリゾット風雑炊です。
イタリアのお米料理、リゾットをモチーフにした雑炊を作ります。目先を変えて楽しみましょう。作り方です。長ネギはみじん切り、しめじは細かく切ります。ご飯はザルに入れてさっと水に通しておきましょう。フライパンにバターを熱し、長ネギとしめじを炒め、ここにご飯を加えて、香ばしい匂いがしてきたら、ツナ缶と水 100ml を加えて1、2分煮ます。味を見て塩と胡椒で味を整え、 仕上げに牛乳で好みの硬さに緩めます。お好みで青ネギやパセリを振って出来上がりです。材料は1人分です。ご飯1膳 150g、 長ネギ5センチ、しめじ 40g、 4分の1パック弱です。バター 10g、 ツナ缶2分の1缶、これはノンオイルでもオイル漬けでもお好みで結構です。水 100ml、 牛乳大さじ2程度、塩小さじ3分の1、胡椒適量。お好みで青ネギやパセリをご用意ください。きのこはしめじ以外にもお好みのもので結構です。では作っていきます。ご飯は温かいご飯を使いますが、ちょっとざるに入れて水を通しておきます。水道の蛇口の下に持ってきて、水を出します。で、水を流しながらご飯を手でほぐしていきましょう。すぐにサラサラとほぐれていきます。粒がそれぞれほぐれたらそれで OK です。しっかり水を切っておきましょう。長ネギはみじん切りですね。みじん切りはネギを回しながら縦に何箇所か切れ目を入れます。それから端からみじん切りにしていきます。次にしめじです。しめじは下の石突きのちょっと汚れた部分だけ 1,2 センチぐらい切り落として、それからこれも同じように細かく切っていきます。長ネギほど細かくは切れませんが、それほど気にしないでください。あんまり大きいとこう口に入った時にキノコばっかり気になってしまうので、細かく切ってあげます。ツナ缶は、少し水を切ってください。オイルでもどちらでもいいんですけれども、水分は、少し切るようにしてください。さあ、じゃあフライパンを火にかけます。そしてバターを 10g ぐらい入れます。火は中火ぐらいで、長ネギとしめじをもう入れてしまいましょう。これを炒めていきます。長ネギとしめじはもうこの後ご飯を入れて、そんなに長いこと煮込まないので、ここである程度しっかり食べられるぐらいまでは炒めてしまいましょう。量が少ないので焦げつかないように気をつけてくださいね。よく混ぜながら炒めるといいと思います。2分ぐらいですかね。そんなにみじん切りにしてあるので、それほど長くはかからないと思います。ある程度炒まったなと思ったら、ここにご飯を入れます。しっかり水切りをしたご飯を入れて、さらに炒めていきます。ちょっとチャーハンを作るような感覚ですね。この時はご飯にこう油が回るというか、ご飯を油がコーティングするようなイメージですね。こう全体をこう混ぜていくと自然にそのような状態になります。はい、匂いもちょっとチャーハンのような匂いがしてきました。もちろんこのまま食べても美味しいと思いますが、今日は、リゾット風にするので、ここに水 100ml を加えます。雑炊の時と比べるとちょっと少なめですね。そして水分を切ったツナ缶を加えます。そうしましたら火を強火にして、水分がなくなるまで混ぜながらこう少し火を入れていきます。もう 1分から、これも2分ぐらいですね。すぐに水分なくなってきます。水分がなくなってきたら、 ここで火を止めて、まず味を見てください。と言いますのは、ツナ缶に味がついているので、どのぐらい味をつけたらいいかがそれによって変わるんですね。なので、ちょっと味を見て、小さじ3分の1ぐらいの塩と胡椒を入れて混ぜ。で、味をつけます。もう一度味を見て、いい感じですね。今の状態では火は消したままです。かなりお米が水分を吸っているので、ここで牛乳を大さじ1杯まず入れてみます。もうちょっとですね、大さじ1杯から2杯ぐらい。これでさらにコクが出て、ちょうどいい柔らかさになっていくと思います。食べてみて、もうちょっと柔らかいのが好みだなと思う方は、もう少し牛乳を加えてもいいと思います。最後牛乳を加えて、ちょうどいい硬さになったら、これで完成です。盛り付けをしていきます。結構ぽってりした感じですね。普通の平皿でも大丈夫だと思いますし、今日はちょっと深さのあるシチュー皿のようなお皿に盛り付けています。青ネギやパセリなどをちょっと刻んで振っていただいても、風味がプラスされて美味しいと思います。では、いただいてみましょう。うん。やっぱりバターとツナ、そして牛乳を使っているので、かなりコクがしっかりついていますね。あと食感的にはキノコの食感がすごく効いていて、お米は柔らかく、そしてこうキノコはなんかシャキシャキした感じで、そのコントラストがまたとてもいい感じです。ツナを例えばベーコンとか、それからハムなんかに変えても美味しくできるので、ぜひやってみてください。
続いてはスープジャーで白がゆを作るです。
スープジャーを使って白がゆを作ります。お米を煮る調理法では最も簡単な方法と言えるかもしれません。スープジャーはスープなどを入れて持ち運ぶための容器です。ステンレス製の断熱構造によって容器の中身を保温・保冷することができます。この保温性を生かして保温調理をしましょう。作り方は、熱湯を入れて温めておいたスープジャーにさっと洗ったお米と熱湯を入れて蓋をし、1、2時間置けば出来上がりです。スープジャーを使った保温調理は、高い温度のキープが必要となるため、容器いっぱいにお湯を入れることが重要となります。今回は一番ポピュラーなサイズの 300ml のスープジャーを使った分量でご紹介します。白がゆのトッピングには、海苔わさびと梅いわしを作りましょう。材料は 300ml のスープジャーの場合で、生の米 30g、約大さじ2杯です。熱湯 300ml、 これは温め用の熱湯とは別のものです。塩一つまみです。トッピングの材料です。海苔わさびには、海苔の佃煮とわさびを適量使います。梅いわしには、いわしの缶詰、梅、大葉を適量使います。それでは作っていきましょう。スープジャーで保温調理をする時の最大のコツは、スープジャーをしっかり温めておくということです。今 300ml のスープジャーでしたら、まあ1カップぐらいの熱湯を注ぎまして、蓋をしっかり閉めて、このまましばらく置いておきます。まあ、2、3分ぐらいで大丈夫だと思います。その間にお米の準備をしましょう。お米はザルに入れてさっと洗っておきます。ザルに入れてちょっと流水でサラサラっと洗ってあげましょう。特に浸水させる必要はありません。さあ、スープジャーが温まったら、お湯を捨 捨てまして、そしてここにお米を入れます。そしてここに300ml ほどのお湯を入れます。250ぐらいから300ぐらいですね。お湯を入れたら、ここに塩を一つまみ入れて、蓋を素早く閉めます。しばらく放置しておくとどんどん冷めてしまうので、なるべくここの動きはスムーズにやってください。そしてこのまま1時間から2時間ぐらい保温します。その間にどんどんお米が煮えていきます。お粥を作っている間に、お粥のトッピングをちょっとご紹介します。お粥のトッピングは、本当にご飯に合うものだったら何でも合うんですけれども、今日はちょっと一工夫してみましょう。一つは、海苔の佃煮とわさびを混ぜた、海苔わさびです。海苔の佃煮、大さじ1ぐらい。で、そこに、わさびですね。もうこれは本当にお好みですね。辛いのがお好きな方はたっぷり入れていただいても構いませんし、ほんのちょっと効かせても香りがするので美味しいと思います。これを混ぜ合わせておきましょう。それからもう一つ、今度はですね、イワシのかば焼き缶詰ってありますよね。あれにちょっと梅干しと青じそで風味をつけていきます。梅干しは適量ですね。今大きな梅干しがここに1個あるんですが、半分ぐらい使います。酸っぱさとかね、塩分にもよりますので、ちょっと包丁で軽く叩きましょうか。それから大葉ですね。大葉を3枚ほど洗ったものを、これは手でちぎっておきます。千切りにしても構いません。ちょっと手でちぎって、もう香りがすごくいい香りがしてきました。この梅と大葉だけおかゆにのせても結構美味しいですよね。もうちょっと食事の時にボリュームが欲しいっていう方はこの缶詰を使います。サバの缶詰なんかでもいいと思います。イワシの缶詰をお皿の上に出して、ちょっとほぐして、手を使ってもうほぐしてしまいましょう。ここに梅干しとそれから大葉も混ぜ込みます。こんな感じですね。ざっくり混ぜておけばいいです。後でまたおかゆに混ぜますので、ざっと混ぜておけばいいと思います。もうこれ本当にご飯にも合うおかずなので簡単ですし、ぜひやってみてください。今日はこの海苔わさびとそれから梅いわしですねを作ってみました。じゃあこのままおかゆができるのを待ちましょう。さあ、今スープジャーにお湯を入れてから1時間半ほど経ちました。ちょっと開けてみましょう。どうでしょう。あ、できてますね。おかゆすっかり柔らかくなっています。このままもちろん食べても構わないんですが、ちょっとお茶碗に移してみましょうか。あ、いい感じのおかゆになってますね。ちょっとこのまま少しだけ食べてみますね。うん、まだ熱々です。しっかりお粥もご飯も中まで柔らかくなっていて、いい感じのお粥に仕上がっています。うん、美味しくできてます。あんまりこうお米の量がこれ以上入ると、もう一つ上のサイズ、400ml とか 500ml のスープジャーを使った方がいいと思います。この、300あるいは380ぐらいのものが割と標準のサイズで売られているんですが、 多少そのおかゆっていろんな硬さがありますので、自分で一回やってみてお好みの、お米の量とお湯の量をちょっと探ってみてください。さあ、じゃあちょっと先ほど作った海苔わさびをちょっと乗せてみましょうか。やっぱりちょっと塩気のあるものがあるとおかゆって進みますよね。で、あのわさびの香りがまずふわっとあの熱で立ち上るので、とてもおかゆによく合うお惣菜かと思います。もう一つ作った、これもちょっと試してみましょう。お魚の缶詰は本当にいろんな料理に使いますし、あの普通にお雑炊なんかを作るときに使ってもいいと思います。常備しておくと便利だと思います。いただきます。うん、これも爽やかです。あの大葉の香りがまずパッときて、あとこう梅の酸味でおかゆがすごくこう食べやすくなりますね。あの疲れた時なんかにもこうやっておかゆにして、あの梅干しを合わせたりするとさらっとこう体に入ってきて、あのとても疲労回復なんかにもいいんじゃないかと思います。イワシも味がついてるので、もう特にこの上にあの調味料を使う必要がなくて非常に手軽にできるので、ぜひやってみてください。
最後は本格派の鶏がゆです。
鶏の出汁が効いた体も温まる一品です。これまでの料理では物足りなかった方々に特におすすめの本格派です。大まかな作り方です。米はさっと洗っておきます。鶏肉ははみ出している皮を切り落とします。鍋に米、鶏肉、水、塩、薄切りの生姜、そしてネギの切れ端を加えて中火にかけます。煮立ったら弱火にして蓋をずらしてかけ、40分ほど煮込みます。鶏肉は取り出して粗熱を取り、手でほぐすか薄切りにします。丼に卵黄、生姜の千切り、醤油、ごま油を入れ、そこにできたおかゆをたっぷり注ぎます。鶏肉と長ネギの千切りを乗せて出来上がりです。材料は2人から3人分で、生の米 100g、約 0.6 から 0.75 です。鶏もも肉1枚約 300g、 水1リットル、塩1つまみ、薄切りの生姜2枚、長ネギの切れ端適量です。その他に卵黄人数分、生姜の千切り1かけ分、長ネギ5センチを用意しましょう。調味料は醤油小さじ1かける人数分、ごま油小さじ1かける人数分です。それでは作っていきましょう。まずお米ですね。お米はザルに入れてちょっと流水でサラサラっと洗ってあげましょう。お鍋に入れます。鶏肉は皮のはみ出した部分をちょっと切り落とします。皮の、皮目を下にして、こう触ってみてちょっと肉からはみ出したところを切り落としていきます。皮を切り落としておくとこうあまりこう脂っこくないさっぱりした感じのおかゆになります。皮がお好きな方はそのままつけておいても構いません。そうしましたらこれもお鍋に入れます。それから塩を一つまみですね。それから生姜ですね。生姜は薄切りを2枚ぐらい、これは皮がついたままでも構いません。2枚ぐらいこれも切ったら鍋に入れます。それからですね、ネギの青いところとかあのちょっと使わないような部分があったら、そのネギの切れっ端もこれは臭み消しのためにちょっと入れておきましょう。まあ5センチから10センチぐらいあればいいでしょう。これは後で取り出してしまいます。さあ材料が全部入ったらここに水1リットルを加えていきます。 大体20センチぐらいの鍋でも、もう1リットル入れるとかなりタポタポな感じになります。大丈夫かなと思って心配になると思うんですが、このまま火をつけます。火は最初は中火で構いません。そして、沸騰してきたら、まあ、6、7分ぐらいすると沸騰してくるので、沸騰したら弱火にして、蓋をちょっとこうずらしてかけておいてください。中から蒸気が逃げるようにしておいてください。それで40分ぐらいこのまま煮ていきます。お粥を煮ている間に、トッピングなどの下ごしらえをしましょう。まず長ネギですが、長ネギは、千切りにします。5センチぐらいの幅に筒切りにして、それから縦半分に切ります。そしてそれを端から千切りにしていきます。次に生姜も千切りにしましょう。生姜も皮をむいて薄切りにしてから千切りにしていきます。生姜はチューブの生姜を使っていただいても構わないんですが、やはり生の生姜を使うととっても香りがいい、素晴らしいので、できる方は生姜、生の生姜を使ってみてください。それからですね、卵を使います。で、卵は卵黄と卵白に分けます。器の中に割り入れて、実は手でこう黄身だけ取り出すのが一番簡単なやり方です。手はちょっと汚れますが、洗えばすぐきれいになりますので、手で卵黄をすくう と、割れずにきれいに、器に移せると思います。そしてさっき切った生姜も器の中に入れておきます。そしてここにお醤油を小さじ1杯、そしてごま油を小さじ1杯入れます。さあ、これで下ごしらえができました。ではちょっとお粥の方を覗いてみましょう。蓋を開けてみますね。あ、いい感じに煮えています。とろーっといい感じになっています。最初お米を入れた時はすごくシャバシャバだったんですけれども、40分ぐらい煮込むともう完全なお粥になってますね。さあ、そうしたら先にちょっと鶏肉を取り出しておきましょう。鶏肉はちょっと煮え上がる少し前に取り出して冷ましておくと扱いやすいかと思います。少し冷ましましたら端から包丁で切っておきます。もっと冷めれば、例えば手でちぎっても構いません。裂いて、細く裂いてもいいです。もうホロホロに柔らかくなっていますので、結構手でやってもほぐれやすいですし、包丁でも柔らかく切れると思います。端から、そうですね、薄切りですね、5ミリぐらいでしょうか、5ミリぐらいの幅に切っていきます。もう柔らかいので切ってる間にちょっとほぐれてしまいますが、ほぐれてもお粥の中に混ぜ込むものなので全然大丈夫です。さあ、これで、お粥、鶏肉、長ネギなどすべて揃いました。そうしましたら、出来上がったお粥をたっぷり卵の入った丼に入れていきます。入ったら先ほど切った鶏肉をトッピングして、そして長ネギも乗せてあげましょう。これで鶏がゆの完成です。では早速、いただきます。まず香りが素晴らしいですね。こうごま油の香りがふわーっとこうお粥の熱で立ち上ってきて、とってもいい香りがします。で、お醤油とごま油が下に入っているので、少しお粥と混ぜながらいただきましょう。食べてみます。うん、お米も芯まで ふっくら柔らかく煮えていてとっても美味しいです。で、普通の白粥と違ってやっぱり鶏の出汁が効いていて、お米にこう鶏の味がしっかり染み込んでいてとってもコクがありますね。ボリューム感もたっぷりです。で、これやっぱり具材が乗っているので、具材と一緒にまたお米を食べるのも楽しみですよね。うん、鶏肉もまあ、だし柄なんですけれども、でもまだまだしっかり噛み応えもあって美味しいです。ネギもまたこうかゆに混ぜていくとすごく香りが出てきて、いい香りです。で、これ途中まで食べていってから、途中でこの卵黄が下に隠されていますよね。で、途中まで食べていったら卵黄をちょっとプツッと崩して、ここでまた味がちょっと変わるということですね。卵黄が混ざると卵かけご飯ではないんですけれども、またちょっとおかゆがまろやかになって、すごくこう食べていて食べ飽きないというか、どんどんどんどん味が変わっていって変化も楽しめます。これはなんか本当に中華料理屋さんで食べるような本格的なおかゆですね。作り方は先ほどやったようにすごく簡単なんですけれども、たった少しの手間でとっても本格的なおかゆが食べられるので、ぜひ作ってみてください。おいしい雑炊を作って味わう、お聞きくださりありがとうございました。お家にあるお米と身近な材料で、とても手軽にできるお雑炊は経済的ですし、体も温まって風邪などをひいた時にもぴったりです。体だけでなく心も温まるとても素敵な料理ですので、ぜひ皆さん作ってみてください。
いかがでしたか？何か作ってみたいと思う雑炊はありましたか？最初はこの通りに作ってみて、作り方のコツを覚えたら、今度は皆さんがお好きな材料を使ってオリジナルの雑炊を作ってみてください。栄養バランスも考えながら作れるようになるといいですね。このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで手紙、電話、ファックス、メール、いずれでも結構です。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山山ビル、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。おいしい雑炊を作って味わう、令和7年3月発行、制作発行、公益財団法人健やか食生活協会、公益社団法人米国安定供給確保支援機構、講師スープ作家有賀薫さん、ご案内は児玉純子でした。